電話メッセージにかけてくださってありがとうございました。さて、その町のサマリアの人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言した。その女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来た時に、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。さて、2日の後イエスはそこを去ってガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。この女の人からイエスの噂を聞いたサマリアの人々はこぞってイエスのもとにやってきました。そしてイエスを自分たちの町に招いて2日間ゆっくりと話を聞き、多くの人々がイエスを信じるようになりました。その後イエスの一行はガリラヤに行きましたが、そこはイエスの故郷でした。以前からイエスは、預言者は自分の故郷では尊ばれないものであると言っておられました。大抵のお父さんは職場や社会では良い働きをしていて周りの人々から尊敬されていても、家に帰るとゴロゴロ寝てばかりいるだらしのないお父さんだと思われているようですが、イエスもそれと同じだったのでしょうか。そうではなく、イエスは古くからのその言い伝えを逆に証明しようとされたのではないでしょうか。イエスがエルサレムで行われた数々のことは多くの人々から注目されていました。大勢の人々にバプテスマを授けておられたこと、実際には弟子たちが授けていたようですが、神殿の商売人たちを追い出したことなどは、当時の宗教的な指導者であるパリサイ人たちさえ放っておけない人物として注目していました。折しも過ぎ越しの祭りの時だったため、地方から大勢の人々がエルサレムに来ていました。その人々は自分の目で多くのことを見届けていました。そしてイエスの行った数々のことを郷里の人々に話したに違いありません。ですからイエスがガリラヤに到着された時には、郷里の人々からも大歓迎を受けたのです。もはやイエスはオラが町の大工のせがれではなくなったのです。人々は待ちわびていた、かねてからダビデの王の子孫として約束されていた来たるべき救い主、イスラエル民族の希望であるユダヤ人の王としての姿を見始めていたのです。イエスご自身もそのように思っておられたのでしょうか。どうかこの続きもお聞きください。電話くださってありがとうございました。